1979年昭和53年の12月のことでありました。ちょうどその頃、私はアメリカのケンタッキー州のルイビルというところのサーザンバプテストセアラジカルセミナリーという、まあ直訳すれば南部バプテスト神学校というところで勉強しておりました。南部バプテストには6つの神学校があるんですけれども、その中で一番古く、まあ神学校のでは有名な学校でございます。そしてその神学校の授業を受けているときに、聖地旅行ですね、イスラエルとかその周辺を旅行する、計画がありますから、参加した人は参加するようにということでありました。その旅行が終わると、小さなペーパーを書いて出すということが条件でした。そしてそれが2単位か4単位そのもらえるんですね。そういうことがありましたので、私は応募することにいたしました。しかし費用が15万円ぐらいじゃなかったかと思うんですけど、今ははっきり覚えてないんですけども、そういうお金がありませんでしたので、まあその日本にいる妻に連絡をしたら、そのやりくりの中からそれを用立ててくれました。そして、参加したわけでございます。そしてエジプトとそれからイスラエル、ヨルダン、シリアという4カ国でしたけれども、そこを旅行することができたのでございます。その時に同行されたのは神学校のギリシャ語の先生とか、まあ新約釈義の先生が一緒に同行なさいました。そしてその政治旅行の団体は、アメリカのもう退職された方々とか年をいった方々ですね、牧師さんもいらっしゃいました。牧師さんのご家族とかそういう方々と一緒に旅行したのでございます。大変考古学やその辺に詳しい先生方もいらっしゃいました。そして私が一番感動を受けましたのは、最初に行ったそのエジプトですね。そのエジプトのピラミッドを見た時のことでございます。歴史の教科書でしか見なかったピラミッドやスフィンクスが目の前にあるということで、非常にもうタイムスリップしたようなことで、大変深い感動を覚えたわけであります。そしてそこの司法に書いてございますけれども、エジプト解雇という漢詩がございます。これは塩谷雪山という人が戦前にヨーロッパからの帰りにエジプトに寄った時の感慨を書き記した短い漢詩でございます。七言絶句になっておりますけれども、三角梁は荒れて歳月遥かなり、海心臓は降りて砂丘に没す、抵抗帰らず繁華つく、ただ球によって太鼓の流れるありという、そういう短い言葉ですけど、これは非常にそのピラミッドの要素を書き表していると思いました。三角梁とはピラミッドのことですね。それから海心臓はスフィンクスのことを言い表しています。太鼓というのは大きな川のことでありまして、 ナイル川のことですね。エジプトに来てみると、ピラミッドははるか昔に荒れ果てている、スフィンクスは砂丘にうつもれている、エジプトの大国も高度な文明も滅び、帝王の御霊も帰らない、ただナイル川だけが昔と変わらず流れているという、そういうふうな、まあ、感動を歌った漢詩でございます。この漢詩にありますように、当時大変大きな国として栄え、財宝も豊かであったエジプト文明というものはもう滅んでしまいました。そうしてその頃の周囲の国々、アッシリアもバビロンも滅んでしまいました。そうしてそのアブラハムの頃から目に見えない神様を信じて、非常に苦労しながらも歩んでまいりましたイスラエル民族といいますか、そのユダヤ民族は現在もまだ続いております。この聖書という書物も彼らの中から生まれたものでございます。聖書の聖という字は清いという意味ではこれはないんですね。まあ、ギリシャ語ではハギオスといって、これは選別されたという、そういう意味がございます。分けられたといいますかね、特別にそういう神様を分けてくださったと、そういう意味の聖なんですね。ですから聖書は実は心の清い人が読む書物ではないんですね。聖書は自分が罪人である、自分の心の中の罪を知っている人が読んで慰められる、そういう書物ですね。ですからこれは特別な書物です。聖書を読んでいると言いますと、なんか普通の人よりも聖人のように清くあって立派だなと思う必要はありません。聖書は実はその正反対の人が読む書物ですね。自分の心の中に罪を覚えて、そして神様の力に頼る、そういう人が読んで力を与えられる書物のことでございます。有名なイザヤ書の言葉に、たとえお前たちの罪が火のようであっても雪のように白くなることができる、たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる、白くなることができるという、そういう言葉がございます。大変ありがたい言葉であると思いますね。また聖書の言葉はその人を賢くするとも書かれています。聖書を読むと知恵が与えられると書かれております。詩編の119編の130節にこういう言葉がございますね。御言葉が開けると光を放って、無学な者に知恵を与えますと書かれています。私などは知恵のないものですから、聖書を読むと本当に知恵が与えられて、さまざまな困難を切り抜けてきて、感謝な経験がいろいろとございます。神様は公平な方ですから、聖書を読んでその御言葉を信じて歩む人には必ず神様の御守りがあると、そういうふうに信じるものでございます。聖書の特徴をちょっと考えてみましょう。聖書は旧約と新約に分かれていますが、 一冊にまとまっています。持ち運びもできます。振り仮名が振ってあり、誰にでも読むことができます。この持ち運びができるというのは、私は、いつも持ってるわけじゃないですけど、このポケットの中に今聖書を一冊、今日は書斎から持ってまいりました。これは新約聖書詩編付きといって、昭和5年に出版された聖書でございます。新約聖書の全文と詩編が全部入っております。1930年の出版ですね、昭和5年の。それからこういうふうに小さくまとめることもできますね。それからもう一つ持ってまいりましたのは、新約、旧約が全部、ちょっと失礼して、新約、旧約が全部、これは入っている、英語の聖書でございます。これは私は1978年に神学校に行ったときに、学んでいるときに、向こうで買い求めたものですけれども、これ、旧約、新約全部合わせても、1000ページかそこらですね。これで全部聖書の文章が入っています。仏教の経典ってことはどれくらいあるかということを調べてみますと、その経典の数は1000から3000あるそうでございます。しかし正確なところはわからないそうです。そしてほとんどそれが漢文で書かれていますので、誰でも読めるというものではありません。この聖書の言葉に大きな影響を受けてキリスト教の信仰に入り、後に牧師となった人のことをちょっと紹介させていただきます。それは増崎外彦という人物です。1892年明治の頃に生まれまして、昭和の終わり頃に亡くなった方ですけれども、増崎外彦は金沢で生まれました。金沢といえば私の郷里でございますけれども、そうして母親はお寺の一人娘でありました。そしてその子供が出産するときに大変な難産であって、病院のお医者さんがもう中絶した方がよろしいでしょうと、そう言ったんですけれども、その母親はこの子は仏様からの授かり子ですと、お寺の跡取りにしてくださいと言って遺言して、出産後3日後に亡くなりました。そうして母の遺言に従い、松崎外彦さんは6歳で寺に入り、7歳でお経を読み始め、10歳で、お坊さんになる資格をいただきました。しかし14歳の頃から人生とは何かということを深く思い始めたのでございます。そしてそのお寺の生活の内側から見た寺院生活のそういう虚しさとか仏教界の腐敗とか、そういうことを感じまして、どうしても拭いきれない煩悩からずっと悩んでおりました。どうしたら安心立命がもらえるのだろうかという、そういうことを悩んでおりました。そして夜も寝ないで南無阿弥陀仏をと唱えて哲学を研究し、宗教書もたくさん読みました。真宗、臨済宗、創道宗などの瞑想からも教えられました。しかしなかなか分かりません。また金剛経、天理経、御嶽経、みそぎ経などのことも調べました。そしてキリスト教だけはそのお父さんから固く厳禁されていましたので、 まあ、近づきませんでした。そしてその6回人生に絶望して自殺をしたんです。しかし6回とも邪魔が入って成功しませんでした。7回目のことですけれども、金沢の郊外に金岩海岸というところがありますけども、そこに行って死のうかなと思って行ったところが、途中救世軍の伝道をしている人々に出会いました。嫌なものを見たなと思って逃げようとしたんですね。ああいう邪教に捕まったらたまらないと思って逃げようとしたんですけども、電信棒があってちょうどそこに頭をぶつけてしまったそうです。そうして倒れた時に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が あなた方を休ませてあげようという、そういう聖書の言葉が飛び込んできました。そうして思わずその救世軍の伝道している人に、もう僕は疲れ切っていますと、背負いきれない重荷でもう押しつぶされそうですと正直に言いました。そしたらその伝道している人がこう言いました。このお方以外には誰によっても救いはありませんと言って、イエス・キリストの十字架の福音を示してくれました。それを聞いて、あ、これこそ本当の救いだ、これこそ阿弥陀様の本当のそういう世を救う阿弥陀仏ではないかと思ってクリスチャンになったのです。まあ、お坊さんですからね、そういう阿弥陀様のことを考えました。それが16歳の時でした。ところがクリスチャンになってその帰ってきたら、お父さんが猛反対なんですね。お父さんは加賀藩で有名な剣道の達人で、道場を持てたんですね。で、道場でもう随分折檻したんですけども、子供は言うことを聞きません。そしてお父さんに無断で金沢教会というところで洗礼を受けました。この金沢教会は現在でも金沢市のにぎやかな片町というところにございます。そこの教会で洗礼を受けました。そうしたらお父さんが今度はものすごい怒りまして、市内かその今親権を持ち出しまして、まあ親権といっても峰打ちですけれども、背中をもう裸にしてぶったたきました。そうして雪の降るときにその庭に放り出しました。それでも信仰してなかったんですね。そしてこのお父さんはとうとう最後にクリスチャンになりました。そのお父さんは何とかして自分の子供をこの野草教から取り戻そうとして聖書を一つ読もうと思ったんです。聖書を読んでそのイエス・キリストについて何かその問題なことが書いてないかと思って一生懸命調べようとしたんですね。聖書の4章を読むのに3年かかったと解雇しています。その後は順調に進みまして66巻読み終わりました。そして最後にはこう言ったそうです。イエス・キリストの人格に打たれましたと。人にして神、神にして人なるキリストとは、私が日夜尊敬してやまぬ親鸞聖人とキリストは比較にならぬ、まあ、比較になりませんと。親鸞は一介の僧侶に過ぎず、キリストはまさに神の独り子であったと。そういうふうに今お父さんが悟りまして、最後は バプテスマを受けてクリスチャンになったんですね。そして71歳で天に召されました。このようにこの世の中のものはすべて過ぎ行きます。どんなに大きな栄えている一国であっても、あるいは人間であっても、全部それは時が来ると必ずもう滅びていきます。しかし聖書の言葉は一言一句も廃るものではありません。そのキリストの言葉、聖書の言葉はずっと永久に残ります。聖書の言葉に、天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがないと書かれています。人は皆草のごとく、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに残ると書かれています。これはペテロ第一の一章の23節24節ですね。その朽ちない言葉が聖書の言葉、キリストの言葉ですけれども、そこに基礎を置くのが大事ですね。それが人生の盤石の基礎となります。生活の土台、人生の土台はこの神の言葉に基礎を置くことであると思います。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日は良い天気を与えてくださり、こうして教会に集まることができましたことを感謝をいたします。どうか時代は変わり、世の中が過ぎ去っていっても、聖書の言葉、キリストの言葉はずっと変わりません。そうして信ずる者を励まし、助けてくださる神の言葉でございます。どうかここに集められている方々の上に神様の御守りがあって、その毎日の生活とその日々の歩みを祝し導いてくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。